します。インターネットで愛されている一人一人を心から感謝いたします。今から御言葉に行きます。どうぞ聖霊様を豊かに導き、この御言葉を通して私たちに語りかけ励まし強め、神の言葉によって私の信仰を養い育んで祝福してください。語る者ものへぐだります。語ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様とお会いします。イエス様の皆によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。何度も聞いているのは何度も聞いてほしいからですね。ぜひ、顔を上げ耳を傾け目を覚まして聞いてください。私は一回聞いて身につくほど立派な人間ではありません。感謝のメッセージを一回聞いて身につけた人はほとんどいないと思います。もう何年にもわたってこれでもかこれでもかこれでもか説教も礼話も全部知ってる、もう代わりに言ってあげましょうかというぐらい知ってても感謝が身についてなければ意味がないんですね。繰り返し繰り返し聞いて身につけてほしいと思います。特に日本人は信じるってことよりも行うっていう、言わなくていいか態度で行動で示したらいいというのが好きなんですよ。これは隔離者のマイナスの影響ですね。でもそうだね、中心は信じることなんですね。だからそれをどうぞね、しっかり心に刻みつけてほしいと思います。はい、それでは、今日の説教に入っていきたいと思いますけれども、今日はマタイの5章の9節、昨日言いましたが、これは三条の水軍、三条の説教と言われている中の最初にある幸いなるかの心貧しき人で始まる8つの祝福が書いてあるんですね。その中の一つで、平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるから、平和を作ると神の子供と呼ばれるというところなんですね。で、ここに平和を作る者は幸いって書いてあるんですね。昨日8月9日で、今度8月15日が、一般には終戦記念日、敗戦記念日ですけれども、しかしそのこの時にたくさんの方々が平和運動とか平和のことを語ります。長崎では8月9日は登校日で、そして、小さい時から平和学習というのは必ずあります。だけども、それだけ平和を語っていて、じゃあ平和があるのかというと、もちろん、日本は平和になりましたけれども、なんていうかな、平和運動をしている人たちが分裂をし争いをしてたりするわけですね。平和運動が悪いって言ってますからね、ご愛ちゃんね。何を言ったかというと、どんなに平和を語っていても平和は生み出されないんですね。ここに平和を語るものはって書いてある、平和を作るものって書いてあるんですね。で、多くの場合平和を作るものっていうのはどういう人かというとですね、平和を作る人はね、自分を主張しない人なんです。よく私がエリザベスとザカリアね、バプテスマの花のお母さんとお父さん、バプテスマの花のお父さんは神様から天使がやってきて、ね、子供が与えられた時にね、こんな年取って無理だって言ってしまった結果ね、お死にされちゃいますね。でも物が喋れなくなったことの素晴らしかったではなかったら、バプテスマの羽がタイの実が宿ったその後奇跡が起こって、でその嫁ぎ遠かないで生まれるまでの間、バプテスマの羽はお腹の中で夫婦喧嘩を一回も聞かなかった。笑いませんね。私思うんですよね、あれすごく円満な夫婦だったと思います。どうしよう、少なくともダカリアは一切自分を主張できなかった。で、片っぽが黙れば喧嘩は成立しないのです。みんな自分を主張するんです。で、みんな指摘するんです。あなたの子が悪い、こうかねばなると、ね、自分を言わないんですね。私が大好きなね、伏見工業のね、監督の話があるんですけどね、もうここ関西、京都だっけ、ね、一のね、不良高校でね、バイクを、男子校だったけど、バイクで廊下を走り回るようなすごい高校だったんですね。でもそこに監督、ラグビーの監督が日本代表だった人がやってきて、最初ね、どんなにやってもみんなね、総スカンして、試合に約束したのにね、誰も来なくて大変だったりしたんですね。で、試合の時に110何対0で負けるんですよ、1回戦でね、ボロ負けですね。最初はね、もう腹立ててね、だからとか思ったけど、そのうちね、なんか途中でね、その監督がね、先生なんだけどね、監督が、なんか本当につらいだろうなって、情けだろうなと思ったときに、子供たちの心になったときに、なんか本当にやる気なくなって、自分にベクトルが向いたって言いましたよね。あ、何にも俺はしてなかった、俺一体何をしてやったんだと思って、本当に申し訳なかったとか、なんか涙が止まらなくなったんですね。で、それで最後帰っているときに、選手たちね、お疲れさんってこう言って、こう言ったときに、一人の生徒がボロボロ泣き出したんですね、悔しいって言ってね。で、そこから伏見高校の奇跡が始まるんですよ。同じ高校に、1回戦でボロ負けした同じ高校に、1年経ったと翌年、決勝戦でね、 僅差でね、最後の5分でね、同点だったけど最後の5分でね、勝ってね、京都代表になるんですよ。でそれをね、中学から入ってきた1年生の子がね、もうあのそのもうもう超有名だった悪ね、その子が入ってきた子はそのラグビーに引っ張っていたんですけど、感動するんですね。勝っても泣いてもこんなに泣けるってね。でそこから本気でラグビー打ち込んで、彼は高校代表になるんですけども、まあ、そういう話があるんですけども、あれもね、結局ね、ベクトルが自分に向いてね、人を刺して悪いって言ってる間はね、何も起こらなかったんです。で平和を作るために大事なことは何かというとね、平和を語ることじゃないんですよ。何かこう自分を主張したりね、こうやって言ってる間はね、平和は生まれません。でね、今日はね、昨日はね、私の母の話とかしましたけども、今日はね、平和を作るものってすぐ思い出す話があってね、昨日はね、しなかったんですけど、まあ見心でしょう、今日も自分書いたんですけど、2月5日にですね、私たちは昼聖火をしますが、中で夜、今年から夜、ね、あのカトリック教会もね、やるようになったけど、そのグループ の、まあ、あの中心的な神父がいるんですけど、その神父さんが島原にいた頃ですね、あった話なんですね。で、島原教会に、カトリックの島原教会に、まあ、うんと昔の話ですね、榊峰夫さんという人がいた。63歳で亡くなった。そのうち33年間を島原の精神病院で暮らした。でずっとおかしかったんじゃなくて、病気になったんだけど、治ったんだけど、引き取り人、身請け引き受け人ですかね、身元引き受け人がいなかったので退院できなかった。だからその結果、もう最初の方はもう普通だったんだけど、身元引き受け人がいないので、まあ、精神病院が彼女の住処になったわけですね。そうしたったで、バイクに乗って、ね、ちゃんと許可をもらってバイクに乗って教会に来てたんだけど、あるところからもう来れなくなった、体力的にね。だから月に2回この神父さんが教会の人と2人で訪問して、まあ、向こうは聖体配慮と言います、我々で生産式ですね、思って行って、ね、そしてやって、で分かっちゃってた、ね、ある時ですね、まあ、その3人でロビーでね、その病院の、まあ、精神病院のロビーで3人でね、ちょっと話することになった。その時になんかね、あのカトリック信者になったんだけども、でこうして生きてるけどね、支えてる御言葉は何ですかってこう、ね、そういう話になったの、ね、松原、支えてる御言葉、あなたの心に宿ってる御言葉ってね、まあ、そういう言い方をしたそうです。そして一緒に行った人っていうのはね、一緒に行った神父さん、あ、神父さんだ、信者さんはね、東大卒で、お医者さんになりたいから医学部に入り直して、勉強の途中でちょっと心や、精神に支障をきたしてって書いてあるね、田舎に帰ってきたっていう人だった。その人はね、言ったそうですね、仰せのごとく我になれかしというマリア様の言葉が私の人生の際ですと、ね、人生思い通りにいきません、そうなった時神様の心を一生懸命探していますと言ったそうですね。これあの私の言葉で言えば、私は好きなあなたの御心通り好みになりますようにっていうやつです、これね、まあ、そういうことを言ったわけです。そして神父さんがミネアンを会って、こうミネアンっていうんですこの人ね、ニックネームがミネアンを会って振ったら、ミネアンは言ったんですね、恥ずかしそうに、ちょっと読みますよそのことにね、いや神父さん、私にはそういう大層なものは中戸ですよ。長崎弁のアクセントが悪かったら許してください。中戸ですよ。私は中学校しか行っていませんので、よう分かりません。でもせっかく洗礼を受けて、教会の仲間になったとやけん、私が死ぬときに、ああ、この人は神様の子供やった。そう言ってもらいたかったです。合ってますか？そう思って聖書をパッと開いたら、最初に目に飛び込んできたのが、平和のために働く人は幸い、その人は神のことを呼ばれる、あの今日読んだところです、ね、これはカトリック版ですけど、今日読んだところですね、という言葉でした。これこれと思ったんです。だから私は平和のために働きたとですとミネアンは言ったそうですね。で、まあ、この神父さんちょっとまだ若かったんでしょうね、意地悪く揚げ足を取って言ったそうですね、ミネアン、この精神病院で平和のためにどうやって働くの、8月6日と9日が来たら戦争反対、原爆反対って言って、この廊下をプラカード持ってあちこち行ったり来たりする、そんなこと言ったって言うんですね。もう若かったんでしょうね。そしたらね、そうですよね、ここで何のできるとでしょうかね、ちょっとうまく発音できないな、ここで何のできるとかでしょうねって言ってケラケラ笑ったんですね。怒りもせず反発もせず笑ったんですね。あなた笑いますか、ね、その話はそれで終わったん、ね、そしてそれからしばらく経ってミニアンは、肝臓がんになりました。そしてどんどん進行していった。亡くなるちょうど一月ぐらい前に生体持っていく日が来たんだけど、この神父さんですね、気が乗らなかった、どうしても行きたくないなと思ったんで、 ここは病院に電話をし、急用が入って都合がつかないとミニアに伝えてくださいと嘘をつきましたって書いてある。正直にね、嘘ついた。で翌日、まあ、気分を取り直して病院に行って、開口一番ミニアにね、いや昨日は悪かったと、昨日はごめんなさい、私の都合で来られませんでしたってこう言ったんですね。そしたらですね、ミニアがねニコって笑ったんですね。でこう言ったんですね、神父さんよかとです、神父さんの都合のよかときでよかとです、私は都合の言える人間じゃなかとです、私は親の都合で親のない子として生まれたとですと言いました。ミネアンは、お母さんは娼婦だったんです、ね、娼婦だったんですね、売春婦です、ね、自分の体を売って生きていくことを余儀なくされている女性だったんですね。ところが結婚してくれるっていう男性が現れて、で彼女はそれを信じ受けて信じて子供を宿した。ところが子供ができた途端、その男の人はさっと姿をくらましたんですね、早々にね。で二度と帰ってこなかった、ね、でお母さんはそれでもミネアンとね、この子を産んで、そしてところ産んだ後にミニアンはお母さんの席にいられずにお姉さんの戸籍に入った。でミニアンのお母さんは2歳の時に、彼が2歳の時にも亡くなった、病気でね亡くなったんです ね、まあ、そういう状況だった。神父さん、ミニアンが続きます、話しています。私は親戚の都合であっちにやられこっちにやられたとです。そして親戚の都合で養護施設に入ったとです。中学校卒業してなんとか早く独り立ちしようと思って大阪に出て、いいとこ行きましたね、大阪に出て車の整備工の免許を取りました。でも病気の都合でここに入ってきたとです。ここの院長先生の都合で人に会えることも会えないこともあるんです。院長先生の機嫌が良いと教会の仲間は家族ではないけれど会わせてもらえるのです。ところが院長先生の都合が悪ければ身内でもないとダメなのです。この前良かったのに今日はダメと言われるのです。ここからですよ。でも神父さん、この頃思うとです、自分の都合で生きている間は私の心は穏やかではありませんでした。苦しかったとです。自分の被害とか自己実現とかそういうことを言っている間は私の心はいつも不安でした。でもこの頃やっと神様の都合のことを思うようになりました。そうしたらとっても今生きやすくなりました。だから神父さん、神父さんの都合のよかときでよかとです。私には都合はなかとです。こう書いてます、この神父さん。このような衝撃を受けたのは初めてでした。金槌で頭を殴られるという言い方をしますが、その時に初めてその意味を知りました。そして私は泣いて司祭館に戻りました。1ヶ月経って5月2日の日に、この院長先生ね、病院の院長先生からミニアが亡くなったって連絡が入ったと。で夕方になって5時半だったそうですけども、病院に行ったら一番隅の部屋にミニアが横たわっていたと。33年間そこで暮らしていたんですね。最後は一番親しい仲間たちが見守る中、ちょうど金持ちの前にいたラダロをね、天使がそっと連れて行ったように、まあ、ミニアンは確かに去っていたとね言ってます。そしてこう言ってたそうですね、死ぬ前、私が死んだら神父さん誰が葬儀場してくれるやろうかって。心配せんでいこうよ、私が被災館に連れてって立派な葬式場あげるから。私たちは常々そういう会話をしたと。だから約束通りミニアンの遺体を引き取って被災館に2日間安置したそうですね。その間ね、誰が弔問に来たと思います？長い間一緒にいた病院の先生は誰一人来ませんでした。誰一人来ませんでした、ね、ただね、33年間いたけど医者は一人も来なかったと。来たのは2人だけ。誰か、掃除のおばさん。来たのは2人の掃除婦のおばさんでした。2人はミニアンの亡骸を前にしてひとしきり泣いた後こう言ったんですね。ミネアンがおらんことになって寂しくなりました。この人乗るところは平和だったんですよ。平和だった、どうしてですかと思わず聞き返したわけです ね。するとこう言ったそうです。この人は自分の都合を言わん人でしたから、患者同士がちょっと病状が悪くなって衝突したり収拾がつかなくなったら、ミネアンをベッドごとその間に入れるんです。そしたらしつけさが戻るんです。この人は自分の都合を言わん人でしたから、この人を間に入れたらそこに静けさが戻るんです。この人のいいところは平和だったんですよ。ミディアンは、まあ、最後はですね、6人部屋にいましたが、しょっちゅう病室が変わっていました。行くたびに病室があっちこっちに変わっていたのです。最後に被災館でおばさんたちは言ったそうです。ミディアンはここの人やったとですか、ね、知らなかった、ね、 この人だったとですか、今分かりました、この人は神様の子供だったとですねって。ミニアンが言ってたのは、私は死ぬ時に神様の子供だったとそう言ってもらいたい、だから平和のために働きたいと言っていた、その言葉がね、神父さんに蘇ってきたそうです。ミネアンは親を知らない子供、親を知らない人間でしたから、誰が親かというのが生涯の彼のテーマだったはずです。洗礼を受けた時に、私の父は天の父一人だと、それは彼にとって課題の言葉ではありませんでした。本当に天の父の神の神だった父だったんですね。まあ私の母もね、5歳父を亡くして教会に行った時に、ここに父がいたと思ったそうですけどね。で、彼がね、自分のことを思った時はやっぱり平和じゃなかったって、自分自身が不安で、そして争いがあったけど、自分の都合を捨てたというか、もうなくて、まあ、神様の都合って言いましたよね。これ聞き従いとしたんですよ。聞き従いなんてかっこいい言葉なので、まあ、神の都合で生きるってのは聞き従うってことですよ、ね、で本当に神の都合に生きる時、ね、もう自分の都合言わなくなった。だから争った時、しょっちゅう病室を変えられて、争ってる人たちの真ん中に置かれるって、争っている人たちの真ん中にあることってあんまり嬉しいことじゃないですよね。でも彼はそこに行ったら、その場が和んでしまうと。で、掃除婦さんっていうのは、そのいろんな掃除するから、そういういろんなとこ見るわけです、まあ、一番汚いところっていうかね。その人が、その二人が、この人がおらんくなって寂しいってね、ああね、せっかくね、この人がいたらね、なんか問題起こってもすぐこの人連れて行きゃなんとか収まったのに、収めてくれる人がおらんって言ったんですよね。ミネアンは説教しませんでした。ミネアンは喧嘩している二人を諭しもしませんでした。ただそこにいて、自分の都合を言わなかったんです。そしてそこに平和が訪れてきたんですね。イエス・キリストは神でした。創造者でした。全く正しい方でした。聖なる方でした。この地上は毒なる場所で、不義が満ちていて、汚れが満ちています。なのに、その神であった方が、時間を作られた方が時間の中に入り、そして、創造された創造者が非動物としてこの場所に来てくださったんですね。永遠なんですよ。時間がないのに時間の中に入ってこられ、でこの体なんか持たなくていい、霊だから、体持ったら不便なんで、もその体を持って、私と全く同じ体を持って、罪はなかったけどね、来てくださったんで、これだけでもすごいでしょ。でもそれだけじゃない。イエス・キリストは全く罪と関係なかったのに、罪を全部引き受けて、お前なんだって言うんじゃなくて、代わりに罪を全部引き受けて言われたんです。父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何したか分かってないんですよって。私が全部代わりにこの罰を受けて、裁きを受けて、私が代わりに地獄に行くから、彼らを許して天国に招いてあげてください、ってもういっぺん子供にしてあげてくださいって言ったんですね。神と私の間に平和を作ってくださったんです。そして私たちがこのイエス様と共に歩くと、その神の都合で、自分じゃなくて神の都合で、イエス様の都合で生き始めると、平和が生まれてくるんですね。今日は昨日と違って死にたいんですけども、神の計画に生きることはとっても大切です。神の計画です。でも多くの方は神の計画と言いながら自己実現をしたい。でも本当に神様のおっしゃること、神様の言われることに歩み始めると、実はね、あなたの前に平和が生まれてくるんだ。神が置かれた場所、なんで感謝するかって、神が許された場所なんだから、ね、それがサタンが持ってきた災いであっても、人のなんかのためにそうなったとしても、自分の罪の結果であったとしても、まあ、罪は悔やたりましょうね。でも神の許しの範囲で起こってんだから、ね、何か意味があるんだろう、神の都合だ、それを受け取って本当に感謝していくっていうのは諦めじゃないんです。神の都合に自分を委ねるんです。そしたら神様は良いことしかなさないから、いつもより本当に祝福に変わるんですけど、神の都合に生きるかどうかなんですね。でも多くの人がそうじゃなくて、自分の義、自分の考え、自分のやり方、自分を主張するんです。もうちょっと賢くなってくると、御言葉と神の名を持って自分を主張するんです。信仰を盾にして自分を語るんです。生まれません。混乱と争いと分裂が生まれます。カリスマってのは素晴らしいんですけど、カリスマが出てきた結果、分裂がよく起こったん。それでカリスマはもうごめんだってことになった。どうしてかというと、カリスマ自体は神がさせた素晴らしいプレゼントなんだけど、カリスマを使いながら信仰がないからだって人を責めたり、カリスマを用いながら実は自分を主張している人が結構いるからです。 でも私たちがそれをやめて、カリスマも散るんだけども自分を主張するんじゃなくて、もう神の導かれるままにやっていくと思うんですよね。例えば予言をするでしょ。でそしてなんかね、こうなんかね、その予言のことで何か言われるでしょ。でも予言なんかしたくないですよね。でも神様言ったら語らないといけない。癒しを祈りするでしょ。で本当は10悪くなるのが3で済んだんだけど、言われるわけですよね。木原さんに寄ってもらったら帰って悪くなったとかね。本当は10悪くなるのに3悪くなってるからそうじゃないんだけど、言われちゃうんですね。でもう祈りたくなくなりますよね。でまた祈る。祈るときまた悪くなった、どうしましょうって言ったら、じゃあもういいよって言いたくなるでしょ。それでも聖霊を言ったら祈る。自分の都合や考え、やり方や正義じゃないんです。神様の導きに従っていける。手下のイエス・キリストでした。彼は神の子であって、神と、まあ、ある意味で同じなんですね。だけど、父なる神の御心の中を生き切ったんです。自分は一切ありませんでした。そうですね。だって神が神に捨てられるなんてありえますか？いつも言いますように、ね、ちょっと私はね、神様から特別な力をもらってるんです。あなたはね、パッとね、パッとやると変わるんですよね。一個さん、ポンと叩きますから、ね、うじ虫になってください。へいとか言ってね、ニコッと笑ってうじ虫とか言いますか、ねね、生まれた時に戻りましょう。あの田舎にあった汲み取り石の中に飛び込んで、うじ虫を救ってきてください。はいとか言ったらね、木原さんどうぞって言いませんかいや、冗談めかして言ってますけどね、みんな自分を主張するんです。人間はだから平和ってこんだけ言われてるけど、残念ながら戦争が起こります。最後は戦争が起こってきて大変なことになるかと思いますね。まあ当然でしょう。人間が人間である限り、罪人である限り。でイエス様はそうじゃなかった。神とだから私の間に和解ができたんです。その恵みをいただいて、神と和解して神のことをされた私たちが、今度はそのイエス様と共に歩み始めるとき、死を通りますけどね、皆さん死って言うと否定的だけど死じゃないんですよ。キリストを共に歩むんですよ。ものすごい喜びと平安と、そして何て言うかな、こう神様の和解が起こります。ある人は思っていませんか？なぜうまくあの人といかないのか。あの人はこうで、ああでこうだからね、奥さんが、夫はこうだから、父が、母がこうだから、この子はこうだから、あ、こうさえしてくれればうまくいくのに、愛してさえくればうまくいくのにと思ってるでしょう。である意味でそれは正しいのかもしれません。でも正しかったからといって平和と和解が来ません。来ないんです。正しいから来るんじゃないんです。100% 相手が間違っていても、神様がもうそれでいいって言ったらいいんです。自分を主張するんじゃなくて、受け入れて、もうそれで受け取って、そして本当にもう争わないというか、なんていうかな、自分の都合を主張しない、自分の義を主張しない、ね、もちろん神様のやったことはね、通さないといけませんけど、ね、そこに生きるとね、和解が起こるんですよね。人って変わるんですよね。もうおしまいにしますけども、大分の向井美音子牧師がね、向井兄弟がね、勝手に教会離れてて全然行ってなかった。そしてある岐阜かなんかに出稼ぎしてたので、戻ってきた時にね、美音子さんがですね、ご主人のところに行ったんですよ。でご主人背中向けて寝てたんだけどね、でね、また何か言いに来たのかと思ったらね、ご主人で前に行ってね、本当に私が悪かったと思いました、謝ったそうですね。なんか知らないけど、ね、ご主人びっくりしたんですね。はぁとか言ってね、いや、そんな風に言う、へぇとか言ってね、口だけじゃなくて本当に変わったそうですね。それで教会来た。それで彼はね、献身して牧師になったんですよ、ね、その後いろんなことがあったんですけども、で面白いなと思うんですね。何をやっても教会来なかったのに、彼女が謝って、本当にもう自分を主張するのやめたら、夫は教会に来て献身しちゃったんですね。それで皆さんね、今日このミニアンの話をするように言われたんで、昨日とは全然違うと思うんですけどね、みんな生きてきた人生が違いますからね、全くね、真似をする必要はないと思うんですけど、ただ一つ、自分の都合で生きるっていう生き方を私たちがやめて、神の都合に生きることに心を定めたら、ね、なかなかうまくいかないですけど、ね、心を定めて主に求めていけば、 神が変えてくださいますね。その時にね、必ず主がね、働いてくださいます。それを覚えてください。で、今日言った3箇所ね、きっと神様はそうやって神の都合で生きるものに変えてくださると信じることです。頑張れなんて言いません。頑張ってもできません。頑張って頑張って頑張って頑張ってパーンと弾き切れて怒り始めます信じることです。神様がそれをしてくださるって、神様はきっとそうしてくださるって信じるんです。そしてもう任せるんです。取り扱いが始まってきますけども、それを本当に感謝して受け取っていくと、気がついたら自分の都合じゃない、神の都合で生きる、私の言葉で言えば本当に岸だった甘みが恵みによってできるようになっていきます、ね、それをね、どうぞね、主に期待してほしいと思います、ね、平和を作る神の子供と呼ばれたいですよね。私天国行ったらね、このミニアンって人ね、すごく大きな祝福を受けてるんじゃないかな。まあ殉教者となんかに匹敵するようなある恵みを受けてるんじゃないかな、思うんですね。命を捨てるってことは、つまりそこに命を据えるってことがあるね、言語は。命を捨てるとみんなすぐにパーンと死ぬことを考えるけど、それ命はあれは捨てる、使い尽くすって意味なんです。だからある期間、この人33年がそこで命を使い尽くしたからね、あれそういう言葉なの、言語では。あのなんかパッと華やかに散るってことよりも、そこで命を使い尽くすって意味なんですよ、本当は。だから、しても言ったら、ね、会いたいんですよ。で、冠持ってるかもしれないなと思ってね。そうですね。だから、ぜひね、それを覚えてください。はい。お祈りします、天のお父様。平和を作るものは幸いである。そのものは神の子供と呼ばれると。本当に私たちが、まだ神を知らない人は世の中で、あの人は神の子供だと呼ばれるような本当に平和を作るものとなることは肉には全くできませんが、イエス様、あなたを信じて、そしてあなたと共に歩む中で、あなたがそうであったように自分の都合や自分の考えや自分の意見ではなく、本当に神様と一つとなって、神様と共に歩み、神の都合で歩む人生を送らせてください。私の肉は全くそれはできませんが、十字架の恵みがある。主がその恵みを与えてくださることをありがとうございます。信じます。そして本当にたくさんの人が神との平和を取り戻し、救われて本当に神との喜びの中に入ることを感謝いたします。あなたはこの業界を通して、私を通してリバイバルの働きを担わせ、神との和解と平和をもたらすために私を力強く用いてくださることをありがとうございます。イエス様、私はその力もありません。でも私たちが自分を失って、そして神様と共に歩むことになった時に、それが現れてくる、この恵みを開いてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。